教育委員会だより、急ぎく、第244号、発行日、平成25年11月1日、編集発行、葉山町教育委員会教育総務課、郵便番号 240-0112、三浦郡葉山町堀内2050-9、電話 046-876-1111、ファックス 046-876-1861。 平成25年度葉山町青少年創意工夫展覧会、9月13日金曜から15日日曜の3日間、町保育園教育総合センター2階の学びの広場、研修室、会議室において、葉山町青少年創意工夫展覧会が開催されました。同展は、毎年夏休み明けのこの時期、創意工夫と工作部門に分けて作品展示が行われます。町立小中学校の児童生徒が、夏季休業中に自主的に創作し応募します。本年度は創意工夫部門27点、工作部門209点の応募がありました。開催3日間は台風の影響で風雨が強い日もありましたが、637人の来場者がありました。創意工夫部門では9作品が入賞し、工作部門では優秀賞15点が入賞しました。創意工夫部門、町長賞、速乾、速度の速、乾燥の乾、速乾ピンチ、南郷中学校3年、倉本真奈。陸上部に所属していますが、大会の時には、ユニフォームが2日続けて必要になることがあります。そこで効率よく短時間で乾かす方法はないかと考え、この速乾ピンチを作りました。ソーラーパネルを利用した扇風機を用いて早く乾かせるようになっています。このソーラーパネルはレバーで動かすことができるので、太陽の位置が変わっても光を集めることができます。また、目隠しのためにつけたカーテンは熱を吸収できるよう黒いものにしました。洗濯物を干すときはゴムとボタンで簡単に止めることができ、邪魔になりません。下には風でまくれるのを防ぐためのマジックテープをつけました。審査員の好評、洗濯物を少しでも早く乾燥させるためにソーラーパネルによる発電で回転する扇風機を備えた洗濯物干しです。ソーラーパネルは任意の角度で固定できるように設置されていて、ピンチを設置する環境に合わせて太陽光を有効に受け止めることができるように工夫されています。議会議長賞、トゥーウェイスポンジ、葉山中学校3年、高橋あかり。夏休みに食器を洗ったとき、スポンジが硬くて細かい部分が洗いづらかったので、一つのスポンジできれいに洗うことができるようにできないかと考えました。ちょっとしたことでしたが、切れ目を入れることでとても使いやすいスポンジになり、母にも喜ばれました。審査員の好評。大型で固めのスポンジであっても、手に収まりやすく、細かい箇所もよく洗えるスポンジの形状について研究された作品です。スポンジの長い方向に切れ目を設けることで、切れ目に沿ってスポンジが折れ曲がって手に収まりやすく、洗う目的に合わせてスポンジの形状を変化させることができるようになっています。適した切れ目の長さを3分の1と設定するなど、よく研究された作品となっています。教育長賞、倒れない本立て、南郷中学校1年、倉本浩二。教科書を本立てにしまおうとしたら、 本立て自体が倒れてしまったり、出し入れをすると斜めになってしまったりすることがあり、この作品を考えました。伸び縮みする突っ張り棒で本立てをしっかり押さえるので、本が倒れたり斜めになったりするのを防ぐことができます。また突っ張り棒の回す部分には滑り止めをつけて回しやすいようにし、突っ張り棒の場所にはホワイトボードがかけられるようになっているので、場所を無駄にしません。審査員の好評。本立てに本を立てた際に、本の重量によってブックスタンドが倒れてしまう問題を解決した作品です。伸縮自在な突っ張り棒を備えることで、ブックスタンドを本に押し付けて固定することができる構成になっています。また突っ張り棒の伸縮部分を回転させる際の滑り止めを設けるなどの工夫があります。有料賞、危なくない電気コード。葉山小学校3年、大井優奈。赤ちゃんが濡れた手で電気コードを引っ張ったり、犬がよだれのついた口で引っ張ったりするのを見て、感電しないコードを作ろうと思いました。サランラップや細いゴム、蛇腹に折った折り紙など、いろいろのもので試しました。ストローの蛇腹の部分をはめてみるとぴったりで、コンセントに刺すことができました。考えるのは楽しかったです。審査員の好評。電気コードのプラグの刃に伸縮可能なカバーをかぶせることで、プラグが抜けかかった場合であっても通電中の刃が露出しないように工夫された作品です。着眼点と解決手段において光るものがあり、発展性を感じさせる作品です。有料賞、アロハ貯金箱。長井小学校6年、三品里奈。お小遣いを楽しく貯めることができるような貯金箱を考えました。工夫した点が3つあります。他のコインが落ちないように、それぞれのコインの大きさにぴったりの穴を開け、ヤスリで磨いたこと。転がるスピードを考えて溝の角度を決めたこと。花や葉の色を少しずつ変えたことです。審査員の好評。コインの種類別に大きさが異なる穴が斜面に対して斜めに設置され、溝に沿ってコインが転がることで選別される作品です。コインを正確な穴に落とすために、最適な溝の角度や斜面の角度などの設定に工夫があります。有料賞、ベンチ型封筒カッター。一色小学校6年、井上隆正。この作品を作ったきっかけは、左半身麻痺してしまった祖父が封筒を切るのに困っていたことです。工夫したことは、左手代わりの留め具をつけたこと。上で切ると細く切ることができ、下で切ると太く切れるようにしたこと。奥に板をつけることによって、太さが均一になるようにしたことです。審査員の好評。封筒をついたて板に沿ってスライドさせることで、カッターが封筒を開封する作品です。カッターの下側を、上側よりもついたて板に対して離れるように配置することで、開封する際の切り取り幅を選択できるように工夫されています。有料賞、犬の蚊帳。葉山中学校1年、伊藤千尋。家で飼っている犬が蚊に刺されていて、人間は自分で退治することができるけれど、犬はできないので作ろうと思いました。使う時期は夏なので、暑くならないように、段ボールの上面と側面を四角く切り抜きました。また、犬が入りやすいように、ネットをすだれのようにして、段ボールにかぶせました。審査員の好評。犬の居住用の箱に虫除けの網をかぶせた作品です。網は、箱に配置された2つの開口部のうち、 一つの開口部の部分だけを開けることができるように工夫されています。有料賞エコ使い捨てまな板、葉山中学校3年加藤健吾。リサイクルするために切り開いた牛乳パックがたくさんあり、何に使えるかと考えました。肉や魚を切った後はそのまま捨てるだけなので節水になり、環境にも優しいと思います。屋外でバーベキューをするときにも役立ちます。台所でいつでも使えるように20枚まとめてリボンで留めました。審査員の好評、まな板を再利用せずに使い捨てるという着眼点から、多数のシート状のまな板をメモ帳のように積み重ねて配置し、上から順番に破り捨てるという解決方法に至っています。有料賞新聞片付け簡単ボックス、葉山中学校3年浜野真帆。新聞を紐で束ねるとき、簡単にきれいにできないかと思ったのがきっかけです。紐が取れないように引っ掛ける切れ目を作り、重い新聞紙を上から出さなくてもいいように前にスライドする蓋を取り付けました。この箱を使って少しでも家事が楽になってくれるといいと思いました。審査員の好評、折りたたんだ新聞紙を積み上げて収納し、紐掛けした新聞紙の束も取り出しやすい新聞収納ボックスです。紐の端を引っ掛けておく溝の配置や、紐が新聞紙に引っ張られて外れないように固定する板などに工夫があります。工作部門、今年も個性あふれる多数の作品の応募がありました。優秀賞は次の通りです。学年、学校、氏名、作品名の順に読みます。学年1年学校意識賞、氏名菅原こなみ、作品名朝顔の押し花絵。2年葉山賞矢島匠、ツリーランプ。2年長江賞藤原王里、トウモロコシの皮で作ったかかし。2年意識賞福本凛太郎、スイミー。3年葉山賞吉田康人、カラコロロボット。3年上山口賞竹内和人、地軸自在立体 3D 地球儀。4年葉山賞鴨響き、葉山お囃子保存会。4年長江賞木村庵、沖縄美ら海水族館の飛び出す絵。4年長江賞中島波南、リサイクルコルクハウス。4年意識賞熊崎佳林、スラッシュキルトのバッグ。4年意識賞加藤優里、タイ。4年意識賞石田ゆなみ、ペンギンの親子。5年意識賞北村ほのか、海のカレンダー。6年葉山賞下村さえ、ウェディングケーキ。1年葉山中柴田真凛、廃材を使ったライトカバー。コラム、家庭と学校をつなぐ、その1、学習指導要領って何？教科書が厚くなりますというような言葉を、昨年一昨年あたりテレビなどで聞いた方も多いかと思います。全国のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省では学校教育法等に基づき、各学校でカリキュラムを編成する際の基準を定めており、これを学習指導要領と言います。小学校では平成23年度、中学校では平成24年度に 新しい学習指導要領が完全実施されました。これにより、発展・応用的な内容も教科書に含まれるようになったため、前述の教科書が厚くなったと言われています。しかし、重要なのは量ではなく質であることは言うまでもありません。重視されている項目のキーワードとしては、生きる力、思考力、判断力、表現力、言語活動などがありますが、馴染みのない言葉かもしれません。次回はこれらについても掲載していきます。山口芳春生誕120周年を記念して、潮騒博物館と町立図書館で山口芳春生誕120周年を記念して、葉山町所蔵美術展葉山にゆかりの画家たち4、山口芳春生誕120周年記念を開催しています。芳春は明治26年北海道松前町に生まれ、葉山には昭和23年に転居してきました。当時、多くの文化人が住んでいたこの葉山の地において、さまざまな人々と豊かな交流をする中で素晴らしい作品を数多く残しました。潮騒博物館では、芳春作品と芳春が手がけた装丁本と題して、町が所蔵している芳春作の絵画6点と、芳春が装丁を手がけた本を展示しています。芳春は絵画作成以外に、装丁や挿絵などの活動も行っており、優れたデザインのものを多く残しました。また、その分野は、児童文学から小説や随筆にとどまらず、歌集など多岐にわたっています。芳春は中でも、無老再生作品の装丁を20点手がけています。再生は、天魔の足の中で、著者こそは、あらゆる装丁家の中の装丁を司るべきである、と述べるほど、装丁にこだわりを持った作家でした。そんな再生にとって、芳春は最も信頼のおける装丁家だったと思われます。無老再生作品5点をはじめ、11点の本を展示しています。図書館では、芳春と交流があった画家たち、と題し、加藤栄三、中村学良の絵画6点を展示しています。加藤栄三は、昭和30年葉山町に転居し、昭和47年に死去するまで葉山に暮らし続けた画家で、芳春とは共に酒を酌み交わすこともあり、公私にわたり親しく交流していました。また、弟の画家東一が芳春に指示したのも、映像のアドバイスがあったからだと言われます。中村学良は芳春らと共に、昭和5年に美術研究団体陸長会を結成。陸長会は日本画家、洋画家、美術評論家8人からなる団体で、昭和15年まで展覧会、研究会等を開き、流派などを超えた親しい交流をしていく中で、作風や技法の研究をしていました。芸術の秋、ぜひ足をお運びください。図書館、期間、平成25年10月29日火曜から11月24日日曜、午前9時から午後6時。休館日、11月5日、6日、11日、18日。観覧料無料。潮騒公園博物館、期間平成25年10月29日火曜から11月24日日曜、午前8時30分から午後5時。潮騒公園の入園は午後4時30分まで。休館日、11月5日11日18日。観覧料無料。ただし、潮騒公園入園料が必要です。高校生以上300円。団体料金250円。 小中学生150円、団体料金100円。11月3日、潮騒公園無料開放日。ことの調べ。時間、12時から12時20分、14時から14時30分。場所、一景庵前庭園。雨天の場合は一景庵。演奏、馬場信子氏、ことアカデミー会員の皆さん。ハンドベル演奏。時間、11時40分から12時、13時から13時20分。場所、潮騒博物館車寄せ前。雨天の場合は中止。演奏、クロシェットドーレ葉山の皆さん。町所蔵美術展、ギャラリートーク。山口芳春記念館学芸員による展示解説です。時間、12時30分から13時、14時30分から15時。場所、潮騒博物館1階、くつろぎゾーン。菊の展示。葉山菊花会による菊の展示です。場所、潮騒博物館1階、くつろぎゾーン。